さて、それではここでですね、むねちゃん、
はい、
ちょっと佐藤和ちゃんと、
うん、あなたと
エリちゃんと、
うん、
まあちょっとおしゃべりタイムということでですね、
はい、
ちょっとむねちゃんの、佐藤和ちゃんの実家はむねちゃんの、は
い、家の向かいの左側の向かいですね、
はい、
で、なおちゃんの実家との関係が
僕の実家の向かいの右側、
うん、
ということは三角形、
三角
三角形なんです
ね。え
もうだって向かいのおじちゃん方ですもおじさま方ですから
実は三角関係だ
ねえ、ま、そんな縁もあって本当にこういう機会ができたんですが、
嬉しい
ですね。実は、うん、むねちゃんね、さとわちゃんの住んでいるところに、うん、なんと
そう、
ここの裏方の
方の
名前言っちゃいましょう。
言っちゃっていいよ、
浅野さんが一緒のマンション、
しかも里和ちゃんと同級 同級生
浅野くんは同級生高校1年生の時同じクラスだったはずです
あそうなんだ
なんかもうすごく彼のことを覚えてて、だってバンド組んでギターの演奏とかすごい上手だったし、
うんうん、
なんかちょっと大人っぽくてね、うん、なんかちょっと大人っぽい人だなって思って見てたんですけど、今同じマンションでそれも同じ9階にいるっていうすごい関係になってしまいました
これで四角形になって、
四角でしょ、そしてまたもう一 人、いやいや今回もう一人ね、このラジオカラ一緒にやってるね、石川さん、中島パフェってくれ
た、私ネットで、見ます、
もう中島公園の主です ね、
詳しく載ってますよ ね、
あの方も同じマンション、
私と同じマンション、佐野さんと同じマンション、
三角形が五角形になってきたという話、
五角形の、あの時々里和ちゃんとエレベーター
そう私 ねそのインターネットで見てたし、でその人が、その方だと思わずに、なんかエレベーターの中でおしゃべりしてたらしいですよね、今度お会いしたらちゃんとご挨拶したいと思います、
はい、まああの実はむねちゃんが、いつも言っていますし、また今日あの里和ちゃんに読んでいただきました、プロローグのね、人と人がというつもり、
そうですね、人と人がつながると人と町がつながって町が元気になると、これがまあこの番組のモットー、コンセプトですね、
で今、昔あの白い豆腐、お豆腐ですよね四角い豆腐もね、切りによっては丸くなるというような、ことが言葉があるんだけれども、今のように三角形が四角形五角形、若いお嬢さんたちも分かるよね、だんだんそういうのをカットカットカットカットしていくと丸くなる、つまり角が取れていくということなんでしょうけど、不思議な縁ですね、ウレちゃんね、これも、
で輪になるという、
なるほど、
で最後は縁ですから輪になるということで、そこでどうしてね、神様がこういう組み合わせをね偶然なんですよ、本当にびっくり、
小さい頃からねおじさま方とはお付き合いありますけれどもまさかこのこういう状況で一緒にラジオ番組に出演するなんて日が来るとは夢にも思いませんでしたね、
さてそれで里和ちゃんは先ほど、NHK のアナウンサーですよね、
はい、一応
一応というか、
はい、
で NHK は今札幌放送局ですけど、
はい、
一番最初スタートしたのは
函館放送局です、
宗、
はい、
ちゃんの
生まれ故郷、そうですね、
いい町です、本当に
函館からどんな風に、
函館放送局から札幌放送局に転勤して、札幌放送局から、東京の放送センターに、転勤して、そしてまた札幌放送局に戻ってきたというところです、
まあ、NHK というのは非常に転勤がね、
でも私まだ少ない方ですね、やっぱり子供を子育てしてるということもあって、結構会社が配慮してくれて少ない方ですけど、本当早い人だと3年、4年単位でどんどん動いて、北 北から南まで飛びますからね。
そうですね、それこそ私たちはそれこそテレビラジオでしか知ることできませんが、はい、聞いていた声が急に変わったりね、
うん、
それから、ニュースなんかも顔が変わったりね、まあ、これ当然ですけど、はい、あれと思うと全国ニュースの時にあれこの人見たね、そんなことで、うん、いろいろと、まあこの業界も転勤が多くて、まあ里田ちゃんもいろいろと大変だと思いますけども今は持ってる番組ちょっと PR したらいかがですか？
ありがとうございます。NHK 総合テレビで午前11時5分から正午まで、月曜日から金曜日まで放送している、うん、ホッカランド北海道という番組を担当しています、うんうん、生活情報番組なので、うん、今は主婦として、まあ、母として楽しみながら放送を出してます、うん、
それこそ我々こういう放送をやるときに、打ち合わせ、まあ、一度しましたけれど、うん、番組なんかテレビ番組そういうときなんか相当打ち合わせってやるんでしょ？
そうですね、そのやっぱり1時間やるとなるとコーナーコーナーでディレクター担当ディレクターが違うので、
なるほど、ね、
そのこのインタビューはこのディレクター担当ということで、うん、もうその人とそれについては打ち合わせをして、うん、また違うコーナーは違う人と担当の人と打ち合わせをして、うん、で当日は私11時5分からなんですけども、うん、8時半には会社に着いてて、うん、で一応、まあ、こんな顔ですけどヘアメイクしてもらってそれで、うん、もう9時半ぐらいには技術さんも合わせて総合打ち合わせがあって、で一度リハーサルをして、で本番っていう形で、うんうん、
今朝の番組ですよね、はい、で終わった後もうだって毎日でしょ今、ということは 5回連続だから、うん、本当次のすぐ、
そうなんですよね、もう午後はその次の週の打ち合わせとか、
はい、
あとちょうどゲストの方の都合で生放送で出られないときは午後に事前に収録をしたりとか、うん、そういうこともあって、うんうんうん、結構午後もバタバタしてることが多いですね、うん、
それこそムネちゃんがあれは午後の番組でしたかね、
あ、そう、ホクホクテレビに出てくださいませ、ね、もうね代表版だったんですよ
いや冗談で、
ね、いや本当にもう味のあるねああいうパーソナリティの方がねやっぱりこういう FM コミュニティ FM にはいらっしゃるんだって言って、うん、素敵だねって言ってい
やラジオを聞きの方は、画面が見えないので非常に残念ですが今ムネちゃん頬が赤なんでポーっとしていますが、
いやそのポーはね非常にあの時ね動乱っていうの初めてしたんですよね。
お化粧し
ましたか。で僕は動乱っていらないでしょって、いやいや光をねその反射するためにいるんです。で正直に僕は少しシミがあるんですよね、
はいはいはい、
その動乱でシミがきれいに消えて
若々しく見えますね。
そうらしい。で女房やらね、う
ん、これテレビじゃないから、シミなんて言わなきゃ、わかりませんか。
それでね女房がきれいに映ったという開口一番きれいに映ってお父さんとこういうのが
大事なことですよきれいに映るっていうのはね。
一番
にな
ってもないこと
そうですね。
そうですか。いや今番組のなんていうかな裏の話なんかもね、う
ん、
ちょっと、はい、興味あるもんですから。
何でしょう。
いやいやそういうほら、うん、準備から本番までの流れとかね、で終わってホッともできない今収録があったり、
うん、
で私思うんですけどインタビューっていうのは非常に僕は難しいと思うんですよ。
私も難しいと思います、
ね、相手何を言うかわからないし、うん、原稿渡してこういうふうに答えなさいという今で言う言葉は悪いけども、うん、やらせという番組が出てきたりしてますけど、うん、そうじゃないわけだから、
はい、
そういう生の、
うん、
特に番組の場合今もですよこの番組だって何が起きるかわからない、
はい、
ところでそうそう先ほどね番組始まる前にね里田ちゃんのところに携帯が鳴りましたね
すいません
本番になりますと全部携帯は止めてくださいと言うんですが
でも本番前でした。
そうでしたね。いやねちょっと言っちゃっていいよね、はい、
あ学校の先生からだったんですけど息子が月曜日今週月曜日に 腕の骨をぼっきり折りましてね、登校途中に。でずっと入院してたんですよ。でも来週卒業式なので、うん、どうしても本人が昨日手術したばっかりにもかかわらず、うん、どうしても明日は学校に行って卒業式の練習最後だから出たいと言って、うんうん、今日無理やり退院して帰ってきました。
まあ、繋がってるんですか。
いや一応繋がるね。なんか心配になっちゃう。眼鏡を通してこつれた骨をね。
生番組っていうのはね、そういうようなことでね、僕もちょっとびっくりしましたが、あの今言いましたね、卒業式のって言いました。今日実は私ね、はい、中学校の今日卒業式だったんですよね。
そうです。
ね、はい、でなんかあの制服に胸にあのピンクかななんかリボンつけた子たちが、それで、1日が高校卒業式、はあ、で今日が中学校、うん、で小学校が20日ね、
はい、
ね、あのまあ卒業式ということで、さっきも冒頭でね、我々この放送も進級できるかななんて話をしましたけどもそういうことで卒業式ね、そうすると今度は、入試合格発表、明日高校の合格発表だな。
そうです、明日です、
ね、お母さん方やきもきでしょうが、ね、さあそれではちょっとここでまた、曲をかけましょうね。米子さん、次はどんな曲でしたっけ。わかりました。非常にあの準備が不行き届きで申し訳ありませんが、
こういう感じがいいですね。私にはもうドキドキしちゃって普段自分が取り仕切ってるもんですから。
そうだね、
大丈夫かな、大丈夫かな。でもなんかこのゆったりした感じが、ね、素敵ですね、
ま、これも流れですので、うん、
はい、
それでは米子さんお願いいたします。ちょっと今かかってきますが、PR を兼ねながらちょっとお聞きいただきます。拍手が聞こえておりますね。実はあけぼの解明者で、毎週土曜日に、練習をしております札幌ハーモニーオーケストラ、こういう団体があります。総勢60名近いんですけれども、この札幌ハーモニーオーケストラの定期演奏会が、実は3月の21日、これ春分の日ですね、
はい、
来週の水曜日ですね。でこのご案内をね、しながら曲を聴いていただこうと思うんですが、うん、曲がですね、実はこれは今おかけしようと思ってますのは、前回の、うん、定期演奏会の模様ですが、
はい、
今回は第4回、定期演奏会ということで、札幌教育文化会館 大ホールで、先ほど言いました3月21日の水曜日です。13時から行われます。チケット等につきましてはですね、菊屋楽器さん、三協楽器さん、ヤマハ、札幌店さん、それぞれに置いてあるそうですので、前売り券が800円いただくそうです。で当日は1000円、そういうふうにお聞き取ります。お問い合わせ等につきましては、大谷さん楽団の団長ですが、お電話番号をちょっと申し上げます。080-1861-4826 までお問い合わせください。
この曲皆さんご存知だと思います。ピーターパンですね。ピーターパンの星に願いを、これを聞いていただきました。さあそれではコマーシャルお願いしようかな。はい、はい、お願いします。
スガイビルディノスのルベサ様からのお知らせです。みんなで遊ぼうスガイ。スガイは遊びのエンターティナー。大勢で楽しむならボーリング、カラオケ、スガイビルならコズミックボール、ディノスのルベサならパーティーボーリング、知的なスポーツ、ビリヤード、ダーツ、面白い映画がいっぱい、スガイシネプレックス、ゆったりくつろぐなら漫画喫茶。スガイビルは南三条西1丁目、ディノスのルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイでリフレッシュ。ホンダ明治ギャラリー様からのお知らせです。ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場にあるスタルヒン像を制作したホンダ明治の作品を中心に展示しています。場所は札幌市中央区南15条西13丁目。お問い合わせは 011-530-3050 011-530-3050。 火曜日から土曜日午前10時から午後4時まで開館しています。入場料は無料。お気軽にお立ち寄りください。
はい、どうもありがとうございました。さてそれでは次のコーナーに行きましょうかね。むねちゃんにちょっとあの NHK に
物申す、
物申す遠慮しながら、
怖い怖い、いやいや
いや、実はむねちゃんあれですよね、この番組でノルディック世界選手権大会、
そう
かなり PR をしましたね。
あの券がね売れないということだったもんですから、じゃあまあ僕らも正直市からの助成若干いただいてますんで、そのお返しにということで、組織委員会に PR を協力しますんで、何なりおっしゃってくださいということで、初回には、広報担当の課長さんここへ来ていただいて、はい、あと以後、そのチームがいろいろ工夫して実況中継までした、実況中継の録音ここでやったというチームもあって、ねね、NHK さん顔負けの
ところが残念ながら我々その地上波では、ジャンプだけ、
うん、
これ NHK 何をやってんのかって、
で今回 NHK は一切放送ができなかったんですよ。それもあの放送権をですねテレビ朝日さんが独占してまして、やりたかったんですよ本当あの冬のスポーツはずっと NHK がコツコツやってきて、あのスポーツアナウンサーも冬担当の人をね育ててきてますから、うん、もうこれは当然やらせていただきたいということで NHK も手を挙げていたんですが、うん、やはりちょっとテレビ朝日さんに負けてしまったということもありまして、うん、残念ですねそれは、
うんね、せめてね、ドームの開会式を ね、
そうなんです
ね、ニュースの、ね、トップでこう流してほしかったですよね。
それはニュースでも、うん、そのテレビ朝日さん独占権を持ってるので、うん、あのすごく制限されるんですよ。例えば何秒までしかニュースでも使っちゃダメとか、うん、何時間以内、何時間経ってからじゃないと使っちゃいけないとか、うん、細かく制限がついて、なかなかその辺の権利関係が難しいところで申し訳ございません。
いやいや
ということなんですよ
ねえ、あでも我々ね全くわからないと、今ニュースも流せないっていう、うん、これはねちょっとせめて地元だけにもね、うん、なんかちょっと寂しい大会。
そうなんですよ、もっと盛り上がりたかったんですよ ね、
実はむねちゃんとの番組の時にね、うん、今から35年前、ごめんなさい、札幌冬季オリンピック、
あ
その曲流しましたね、
虹とバラの曲ですよね。で
それをが最初にその先ほど組織委員会の課長さんをお呼びしてということで、その時もいろいろと PR をねしてたんですけども、実際我々目に入るのは新聞記事も少なかったんですよ ね、
そう
ね、だからそういう意味ではもっともっとやってほしかったな、 まあ、NHK にも頑張ってほしかったなっていうのが本音でした。
そういうふうによく言われるんですよね。
ねえ、そうでしょうね。
そういう理由がありました、うん、裏にはお許しください。
佐藤さんに免じて。
それと、うん、実は最近気になりますのは、あの気になりますのあったらいいんですけど、今野球のねそれぞれ今オープン戦やってる最中ですよね、はい、で、まあそれぞれのひいきといいますか、うん、ファンがいるわけですけども、うん、どういうわけか大リーグ関係のニュースが先なんですよね。あ、スポーツニュースのね、
スポーツニュースの中で、
テレビの場合ですと青山キャスター、はい、必ず最初にやるのが松坂、うん、井川、うん、大リーグの、うん、僕はね先に日本のプロ野球の選手っていうか球団というか、まあそう思うんですよね。大リーグの行った人間、しかもあの野球界の方では大リーグに流れるのを阻止しようとしてる、うん、ねえ、だからそういうことを考えるともっと僕はいわゆる公共放送として、そういうのを取り上げてほしい。まあ大リーグを取り上げていいんですけども、だから宗ちゃんなんかも、例えばファイターズ、
そうだね、
ファイターズ参加をやったりしましたでしょ、ところがねヤンキースの歌なんか知りませんよね。
知らないね、
そんなことを考えるともっと NHK さんよ読みますよと。
確かにアメリカ大リーグのニュースからやってますよね、うん、
でしょ。
で続いて国内のプロ野球ですね、
うん、なんです。まあ今オープン戦だからなんでしょうが、向こうはね、うん、キャンプインっていうのかな、キャンプを始めたよ、東京を始めたよっていうニュースやってる、うんうんうん、でね、まあそれもいいでしょう。だけど日本のプロ野球も忘れないでほしいし、
はい、
そう思ってるのは宗ちゃん僕だけではないと思うので。それと宗ちゃんもっと怒ってたことあった
ぞ。何怒ってたんですか。
最近の NHK の番組はどうも若者向けにやってないか、
う
ん、
そう
言っちゃって。
画面の作りがね、特に
画面の作り、
作りがね、
どんなところに感じます。
民放との差がねなくなってきた、うん、民放に近寄りすぎてきたというのが一つね、特に、まあ、あのおふざけがちょっと目立つようになってきたのがいかがかなというのがね、
なるほど ね、まあごめんなさいね、今日佐藤ちゃんにいろいろとこう言いました。そろそろ番組も終わりになりましたので、はい、いろいろとお手伝いをまだまだしていただきますので、うん、お願いいたします。
はい、人と人がつながると人と町がつながり町が元気になる。山花をつなぐものに地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ山花インフォ、中島パフェと朝日山森と人とともに、このラジオ山花明日もいい元気が街づくりの お手伝いになればと思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。